station.
こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は、ゲストお二人お迎えしてですね、お話伺っていこうと思うんですけれども、皆さんは OIC ユース2017、沖縄国際協力人材育成事業というのをご存知でしょうか。この事業は沖縄県内の高校生を開発途上国へ派遣して、技術支援の現場ですとか海外青年協力隊の活動現場を視察するとともに、現地の若者たちと交流を行う国際協力リポーター事業というのと、で国際協力の専門家や、海外青年協力隊経験者を、県内の小中高校に派遣して、出前講座を実施する国際協力理解促進事業、この2つの事業を行っているんですね。で今回はその中から国際協力リポーターとして3つの国に派遣された高校生2人をお迎えしました。自己紹介してもらいましょうかね。お名前 と、今学年を教えてもらえますか。
大城ひいな2年生です。
高校2年生、はい、そしてもうお一人が
竹内千尋1年生です。
高校1年生、
はい。
大城さんが高校2年生で竹内さんが高校1年生ということなんですが、大城さんは今回どこに行ったの。
ラオスという国に行きました。
ラオス、はい、ラオスって沖縄から見るとどのあたりにあるのかな。南、
左側
どちらかというとちょっと東寄りっていう感じかな。
はいですね。
そっかそっか。そして竹内さんは今回どこに行ったのかな。
カンボジアに行きました。
カンボジア、はい、ね、どちらもよく聞く名前ですけれども、皆さんこうぼんやりイメージがある感じなんじゃないかなと思うんですけれど、今回ですね3つの地域に派遣がありました。ラオスは、7月の31日から8月の10日まで環境をテーマにいろいろ見てきたんですね、
はい、
13名のうちの1人ということですね、はい、大城さんは何を目的に今回参加したの。
私の将来の夢が助産師になって、 JICA などの NGO 団体を通して国際協力をしたいという夢がもともとあって、うん、それで今回の授業で発展途上国の現状であったり日本が支援している現場を見て、うん、自分の夢に少しでも近づけるようなきっかけを作りたくて今回の応募を決意しました。
最初から何か協力したいなっていう気持ちがあったわけね、はい、竹内さんは、今回はカンボジアに行ったということなんですが、はい、こちらは7月31日から8月10日まで平和構築がテーマ、
はい、
またすごくねこれも人類が抱えてるもう大きいテーマだと思うんだけど、はい、なんでここに行ってみようと思ったの。
私はこの小学生の頃から青年海外協力隊になりたいっていう夢があったんですけど、うん、その夢を叶えるためにこの発展途上国が何を求めていたりとかどんな国なのかとか知りたかったっていうのもありますし、この平和ってこの沖縄も同じでどういうふうにしたら構築できるのかなと思ったので、応募しました。
そっか、カンボジアはね内戦もあったりして、はい、まだ悩んでるところですよね、
はい、
行ってみてどうでした。
見た目はすごく発展していて、うん、何もなかったように見えるんですけど、やっぱり現地の方の話を聞いていたりとかこのトゥールスレン博物館だったりキリングフィールドにいたりとかすると、うん、やっぱりその内戦の爪痕とか深く残っていて、やっぱりこの忘れないためにすることが一番大切だなって思いました。
で、大城さんはラオス、
はい、
で、助産師としてね、はい、いつかは何か貢献したいという夢があるということなんですけれども、環境テーマにラオスに行ってみてどうでした、
はい、驚くことも多かったんですが、やっぱり学んだことがとても多くて、いろいろ考えさせられたことが多かったですね。
どんなことを学んだ。
環境の面で見たんですけど、水問題であったりゴミ問題、そしてその環境から見える医療の現場であったり、そういうものをいろいろな視察先を回ってお話聞いて学んできました、
うん、やっぱりこう具体的に 見たのとイメージとでは違ってた、
はい、全然違いますね、うん、
どんな感じで違ってたのかしら。
もともとやっぱりラオスっていう国自体もあんまりよく知らない部分もあって、それで発展途上国っていうのを聞いてて、研修に行く前は本当にそのイメージだけで、治安も悪いんだろうなとか、道も整備されていないんだろうなとか、そういうものが多くイメージだったんですけど、実際行ってみると全然違くて、うん、もう人の温かさであったりとか、うん、思っていた以上に街が発展していることであったり、うん、とてもイメージとかけ離れた場所でしたね。
あ、そうなんだ。それでも、でもまだ課題はある。
はい、たくさんありますね、うん、
どういうところを、まあ、なんていうのかな、大城さんは改善したらもっと良くなるっていうふうに思ったのかしら。
難しいんですけど、うん、やっぱり私が思ったのは医療の部分で、ラオスの現状としてお医者さんであったりとか看護師さんっていう人たちの職の国家試験というものがなくて、
うん、
それで学校とかを、このお医者さんになるための学校とかそういうものを卒業したらもうすぐ働けるっていう状況が広がってて、はい、それ日本では国家試験とか、うん、ちゃんと法律がしっかりとしているんですけど、まだまだ法律がしっかりしていない部分があって、うん、そういう法律の面でしっかりしていかなければまずならないなっていうのがありますね。
びっくりだね、
はい、
そっか、学校出たら明日からお医者さんとか、
そう、
明日から看護師
働ける
OK なんだ。まあ、これはね、人材を確保する上ではスピーディーかもしれないですけれども、はい、あるところでやっぱりクオリティとか安全とかっていうところで言うとちょっと心配なところも多いね、
はい、
そうですか。じゃあそういったまあ整備と人材育成も要じゃないかってお話でしたね。
そうでしたね。人材育成、やっぱり、私が聞いたお話ではある病院のお話の例があったんですけど、うん、ある病院に設備、医療機器であったりとかそういうものは支援で集まってあるのに、
うん、
これをこの機材を操ることができるというか、そういう人材がいなくてその病院がずっと使われていなかったっていう現状とかもあって、うん、やっぱり機材だけ、物物資の支援だけ与えるのではなく、人材育成がやっぱり国際協力においては国づくり、人材育成が国づくりっていうのがよく言われるんですけど、やっぱり人材育成が本当に必要なものなんだなと実感しました。
うん、そうよね、
はい、
やっぱり人が資源というかね、はい、大切なんだなっていうところを感じて帰ってきたということね、
はい、
で竹内さんは、まあ、その、カンボジアの方に行ってきて、まあ、その平和構築っていうのを見てきたわけでしょ、
はい、
でどういうふうにしたら良くなるっていうふうに感じた？
私が強く感じたのは、うん、やっぱり
教育
がとても大切だと思ったんですよ、うん、なぜならやっぱりこんなことが昔あって、それにはこういう原因があったんだよとか、そういうものをこの子どもたちに伝えていかないと同じことが二度三度って繰り返されると思うんですよ。でもそれがとても大切なことってみんな分かっているのに、歴史的な背景が大きく影響していて、うん、なかなかいい質の教育を受けられなかったりする子どもとかがまだまだ多くいるので、そういう環境を改善していくということがとても大切なんじゃないかなって思いました。
ね、個人がなかなかね、そういったところ、なんていうのかな、貧しさから、いろんな貧しさがあると思うんですけれども、抜けられないというような状況で、それって一人だけじゃなくて、多分そういう人が増えるということは国も弱くなるんだよね。だからそういうところを感じてきたわけだ、
はい、
じゃあこういうのが大切で、私は何かできるんじゃないかなってまたそこで思ったわけね。
はい、
そっか。じゃあ二人とも最初は、まあ、なんていうのかな、夢であったりとか ちょっとこうぼんやり大きなイメージだったのが、行ってみたことですごく具体的になったわけですね。大島さん、
はい、具体的になりましたね。
竹内さんも、
はい、同じように具体的になりました。
じゃあ帰ってきてからの目標もより明確になったのかな。
はい。
どうだろう竹内さんは。
はい、もうこの夢に向かって進むって感じです。
なんか、できれば竹内さんはそのやっぱりその人に関わる環境とか医療に関わるような、まあ、衛生的な部分なのかな、なんか仕事について貢献したいなって思い始めたって聞きましたけど、
はい、なんかもう教育がまだまだできてないので、やっぱり医療とかも、うん、その知識がこのお医者さんとかだけでなくて、この一般の人たちも薄くて、こういう状況っていうのを改善していきたいなって思っています。
なんかすごく心強い2人だなっていうふうに思うんですけれども、まあ彼らを含めてですね、まあ、今回はですね、39名の高校生が国際協力レポーターとして派遣されてですね、帰ってきてるわけなんですが、彼らが一体何を見て何を感じて、で課題と思っているのかというのをですね、発表会があります。8月27日日曜日、国際協力レポーター事業成果報告会というのがありまして、午後2時から国立劇場沖縄小劇場で開催されます。入場無料ですので、どなたでも足を運んでいただきたいんですけれども、どんなこと発表するの、大城さんから聞いてみようかな。大城さんはラオス派遣ですね。
はい、ラオスですね。ラオスのことについてもちろん発表するんですが、私たち13人しかできなかった経験とか、13人しか見れなかったことであったり、そういう高校生の目線というか、13人が見た目線というので、ラオス、私たちが見たラオスというので発表していきます。
持ち時間がだいたい20分から30分ということなんですが、はい、13名必ず、まあ、一言何か発表するわけでしょ。
はい、そうですね。
足りないね。
全然足りないですね。
あと倍は欲しいよね。
はい。
そっか、じゃあ今そこを、まあ、どこを一番に伝えようかっていうのをみんなでまた話し合ってるところ、はい、
そうですね。
当日楽しみですね。ラオスは環境テーマに皆さん、まあ、いろいろと視察、現場視察してきたということです。はい、そして竹内さんはカンボジア、
はい、
こちらも13名ということなんですが、どんな発表になりそうですか。
平和構築というテーマを中心に、カンボジアであったことや思ったこと、学んだことを発表するんですが、それを発表する手法としてのプレイバックシアターというのを用いるんですよ。
何それ。
なんか短い劇みたいな感じで、うん、このあまり言葉とかそういうのは使わずに、こう体とかで表現するものなんですが、それを用いてこの表現していくので、それを見てほしいなって思っています。
はあ、じゃあそれなんだろう、内容を考えたり、あと練習したりっていうのも大変だね。
はい、そうですね。
じゃあ夏休みはずっとこれですね。そうですか。じゃあ13名で力を合わせて、このプレイバックシアターという手法で表現していくということですね。
はい、
はい、ぜひ皆さんね、彼らの頑張りを、こんなことを感じてきた、で今こんなことが課題で、これからこんなことをしようと思っているという思いをですね、聞いていただきたいと思います。モンゴル派遣は社会保障をテーマに視察してきたということですので、こちらにもね、注目していただきたいと思います。8月27日日曜日、午後2時から国立劇場沖縄小劇場で国際協力レポーター事業成果報告会が行われますので、どうぞ皆さんお越しください。詳しいお問い合わせは県文化観光スポーツ部交流推進課までどうぞ。電話番号が 098-866-2479、 866-2479 となっています。締めくくりに、どんな人に来てもらいたいと思いますか。大城さんから。
同じ同世代の高校生であったり、今から夢を持ち始める小学生とか、幼い世代にたくさん来てほしいですね。
竹内さんはどんな人に見てもらいたい。
高校生を中心に、この若い人たちに特に見てもらいたいなって思っています。
でもお二人ともね、行く前と、まあ、行ってからっていうのはイメージも変わったと思うんですけれども、多分ね、私も含めてみんなそうだと思うんですよ。 ね、カンボジアってこんなイメージとか、ラオスってこんなイメージとか、イメージだけで詳しくよく分かんないとかね、こういう人たちにこそまた触れてほしいですね。
はい、
はいはい、ね、すごい体験をしてきた高校生がいます。どうぞ皆さん、彼らが何を感じて何を持ち帰ってきたかというのをですね、触れていただきたいと思います。今日はですね、 OIC ユース2017沖縄国際協力人材育成事業に参加しました高校生2人ですね、大城ひいなさん、そして竹内千尋さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。